おはようございます。2021年8月1日第3礼拝を始めます。前奏のうちに心を鎮め、神様に心を向けましょう。はじめに教会福音賛美歌491番を持って主を賛美しましょう。会堂の方はマスクを着用の上、ハミングまたは小声でお捧げください。ご無理のない方はお出しください。お祈りいたします。私たちを慈しみ愛してくださる父なる神様、私たちはあなたによって礼拝に導かれました。皆さんと共に場所と時間を超え、心を一つにして集っています。あなたの皆をたたえ、御言葉をいただくことができます。神様、感謝します。詩編59編より、この私はあなたの力を歌います。朝明けにはあなたの恵みを喜び歌います。私の苦しみの日にあなたが私の砦、また私の逃れ場であられたからです。この一週間を振り返ると、どのような時にでもあなたに愛され、大きな恵みと祝福を与えてくださっていることに改めて気づかされます。何も見えない暗闇の中でもあなたに祈り求めることができました。あなたは私に希望を与えてくださいました。 あなたは思いもよらない奇跡を起こしてくださいました。感謝です。あなたからの愛を常に実感し、自らを聖なる器として他の人とその愛を分かち合えるものとさせてください。現在世界で吹き荒れているさまざまな強風があります。これらに立ち向かっているすべての方々のために祈ります。どうか心の平安と立ち向かう勇気と知恵、そして希望を与えください。一日でも早く涙する方々が癒されますように。本日もあなたからのメッセージをいただきます。私たちの霊的な成長が疑わされ、あなたを素直に信頼するものとなれますように。またあなたの御言葉を伝えるものとさせてください。礼拝の始めから終わりまでをあなたに委ねます。感謝を持って救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。イエス様が教えてくださった主の祈りを共に祈りましょう。会堂の方は小声でお捧げください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
おはようございます。今朝も共に聖書の御言葉を見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は聖書を開いてください。新約聖書のエペソ人への手紙1章3節から6節の言葉になります。エペソ人への手紙1章3節から6節の言葉です。はい、ではお読みいたします。エペソ人への手紙1章3節からですね。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあった私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。エペソ書一章一節から始まったこのエペソ書の説教ですけれども、今日で6回目になります。でもまだ一節からこの6節までの内容を終えることができていません。いい加減その次の7節からの内容を学んでいきたいと思っているんですけれども、一節から6節までの内容が本当人の言葉ではとてもとても言い尽くすことなんかできないほどにその内容が豊富すぎて、今日も同じ箇所からのメッセージをすることをご了承いただけますと感謝です。ある牧師先生はこのエペソ書をですね一章一節から読み進めていって、五節に入ったところで、あまりの恵みに気絶してしかるべきだと おっしゃるほどに、その内容は聖書が語ろうと、そして聖書が知ってほしいと思っていることの随が記録されています。このエペソ書のメッセージをするにあたって、私自身も私なりにいろいろと調べ、本を読んだり、さまざまな講義とか説教などをこう聞くんですけれども、私の能力がなさすぎて、表現力も語彙力も学習能力も、そして何よりも神への忠誠とか信仰の経験さが足りなさすぎて、この聖書箇所の素晴らしさを皆さんにこうしっかりお伝えすることができていないことに本当にこう申し訳なく思っております。そのためにこう自分なりに身もだえしながら泣きながらこう祈るんですけれども、それでも主は今の私にお話しできる、今の私が話すことができるだけのところまでしか言葉をこうくださらなくて、あなたの力でするのではなくて、私があなたを用いると決心して、弱いあなたを強い私が用いているんだと、謙遜を知らない私に謙遜を教えてくださっています。主からこう謙遜を教えられることがこんなにも辛くて大変なことなのかと、でもそこにこそ幸いがあるということを学ばせていただいています。でこんな話からこう始めたのは、ダニエル書を説教するときもそうでしたけれども、エペソ書の説教を準備しながらこう死んじゃうんじゃないだろうかと思うのにこう辛くて、また私なんかの命をかけても全くもっても足りないぐらいに、この1節から6節の内容がものすごいものだということを、今の私のできる目いっぱいの表現で少しでもこう知っていただけたらと思ってです。こう何を言いたいのかよく伝わっていないようでしたら申し訳ありません。語るこう説教に関してもし悪く感じることがあれば、それは全部私のせいで、聖書の御言葉は一切悪くありません。神の言葉である聖書の御言葉は一点の曇りもなければ霞もなく、完全な愛であり、摂理であり、救いであり、祝福の言葉です。私の言葉足らずな説教から少しでもそれを感じていただけると幸いですし、それを祈りながらお話しさせていただきたいと思っています。説教をこんな勘ぐらせてしまうような言葉から始めるのは、そのどなたからか何かのこうご指摘を受けたからとかでは全くなくて、ただこういう言葉から始めずには今日のこう説教はできないと祈りながら思わされただけなので、その変に勘ぐらせてしまっていたら申し訳ありません。エペソ書は神の御心という言葉から始まります。先ほど読んだ1章3節から6節を見ていますと、その文章の主語が著者のパウロではなくて神だということが分かります。神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって、神は世界のもといを据えられる前から、神は御心の良しとするところに従って、神が与えてくださった恵みというように、エペソ書の著者である使徒パウロは怒涛のように神が主語である文章をこう書き連ねていくんですね。神の御心という言葉から始まり、神が神が神が神が神は神はと、神を主語にした文章を語っていくんですね。その文章の内容もさることながら、パウロが神を主語にした言葉を怒涛のようにこう語った最も大きな理由は、この時のパウロには神しか見えていなかったということですね。神こそ生きる理由であり、神こそ存在の理由であり、神こそ歌であり、 神こそ彼にとって全てだということが、頭ではなくて身をもって魂にそれを実感できたからですね。そしてその実感できた場所というのが、人が作り上げた社会構造の中で最も合法的な物理的な束縛であって、苦境であって、こう不幸の象徴のような牢獄という場所です。ある意味こう誰もが認める逃げ場のない人生の袋小路に追いやられている状況ですね。この時のパウロの心境というのは、こんな状況に追いやられてみないと決して心底実感なんかできないような境地かもしれません。こう私たち人はいくらでも自らの手で、もしくは自らの力でこう逃げ道を作ろうとします。でそしてその逃げ道は大概の場合は神とは関係ないところ、神なんていう存在を気にもかけないところ、神という言葉を発するだけでも異様に感じてしまうようなところであって、そんなところをいくらでも作り出してそこへ逃げていく習性が人にはありますが、神様はそんな人の人生の主語になられるために、または神が人生の主語であるという人として最も大事なことに気づかせるために袋小路へと導かれることがあります。でそんな袋小路のようなところを聖書ではそのたくさんの表現を用いてこう言い表すんですね。死の影の谷、水のない衰え果てた乾いた地、敵に囲まれ追い詰められた場、苦しみによって衰えている目、人間ではない虫けらだと言われるようなそしりと蔑みの的などなどですね、他にもたくさんあります。聖書は私たち人がこう罪人だと言いますけれども、その罪というのは神に敵対し自らを神よりも高く置こうとするのが罪の本性です。神の前にあってもひざまずきたくないというのがその罪の内容ですね。神が主語であって、神が始まりであることを拒否して人を主語として自分を始めに置くことが私たち人間の罪の本質ですね。サタンが最初の人アダムとエヴァを誘惑しましたけれども、その誘惑した時の言葉っていうのは私たちよく知ってると思います。何ていう言葉で誘惑しましたか？神様はあなたたちにあれを食べてはいけないと言ったけれども、あの善悪の知識の木の実を食べるとあなた方が神のようになるからだ、というような言葉を持って誘惑をしました。あなた方があの善悪の知識の木の実を食べると神のようになるからだ、というその言葉を聞いた直後にアダムとエヴァは、私は神と同じようなものになりたいと思ってそれを食べるんですね。食べたのが善悪の知識の木の実です。つまり全ての罪の根っこ、そして罪な思いとか行いの執着点というのはいつでも自らが神になることです。自らの理解、自らの判断、自らの思い、自らの行動、それら全てが神であることを望んでいるのが私たち罪の本性ですね。そこには神が主語であるとか神が始まりであるということは一切排除されます。そして今パウロは、神こそ全ての物事の主語であって、神こそ全ての始まりであって、神こそ我が人生の主語であって、神こそ我が生涯の始まりであって、神様の御旨を求め神の御旨に生きることこそが本来あるべき人としての正しい立ち位置であって、その立ち位置に立てた時こそ幸いだと実感してるんですね。たとえ死の影の谷、水のない衰え果てた乾いた地、敵に囲まれた追い詰められた場、苦しみによって衰えた目、人間ではないと虫けらだと言われるようなそしりと蔑みの的のような最大の不自由と束縛と不幸だと思われるところにあっても、 幸いであることを究極の窮地に追い込まれた場で実感して私たちに教えてくれますね。人間の幸いもしくは不幸というのは何かが足りないからでもなくて、思ったような条件や環境が整っていないからでもなくて、神第一という人としての立ち位置にしっかりと立てていないから不幸なんだということをこう身をもって示してくれました。またパウロはその使徒として、神第一という人としての立ち位置にしっかりと立てていないから不幸なんだということが事実なんだということをこう人々に身をもって示せるように、神様はパウロを神第一という立ち位置に立つならば窮地がただの窮地ではないということを告白できる場へと導き、そして今こうして私たちまでそれを伝えてくれてますね。こう人が不幸か幸いかというのは実のところ見た目とか環境とか条件ではこう決められません。パウロは最悪の状況の中、最悪の状況や条件でもこの上ない幸いを感じることができますし、どんな高級なものを所有して、どんな立派な学識を得て、どんな地位や名誉があったとしても、そこに幸いを感じるどころか不幸やどん詰まり感を感じることはいくらだってありますね。いや、むしろ高級なものを所有すればするほど、学識を得れば得るほど、地位や名誉があればあるほどに、えも言われぬ心の空洞とそこに吹く乾いた寒風を感じます。イエス様のところに訪ね出てきた学者であり、また国会議員でもあったニコデモという人だったり、またはこう人から後ろ指刺されるような暮らしでありましたけれども、お金持ちで富んでいるという身分にあったザーカイなどはまさにそういう人でした。私たちは世間でこう羨ましがられるような地位とか所有とか名声がある人をこう羨みますけれども、実のところその心はカラッカラで虚しい儚さを覚えているという事実にはなかなか目がいきません。新学生の頃、あるこう牧師先生のメッセージを聞きました。でその中でこんなことをおっしゃってました。皆さん、私たちクリスチャンはお金持ちの人に伝道する人はないと思ってますけれども、それは大きな間違いです。人はお金を持てば持つほど心が虚しくなるんです。所有があればあるほど心が虚しくなるんです。所有がある、満たされていると私たち勝手に思ってますけれども、それこそ私たちクリスチャンの大きな見当違いですというような話をされたんですね。まさにその通りですね。人の幸いは条件によらず、神が我が人生の主語であるかどうかによります。人の幸いは条件によらず、神が主語であるかどうかによるということを、その全生涯をかけて実証するために神に選ばれた実験台のような人生を生きた人が聖書には登場してきますけれども、その人はイスラエルの三代目王であるソロモンという人ですね。ソロモンは人が羨ましがるものをすべて神から与えられました。謙遜な心、人を思いやる優しさ、人としての度量と寛大さという人格的なその品性だけではなくて、人類史上いまだかつて彼ほどの知性と英知を持つ人はいないほどの知恵と知識に満ちあふれた学者であって、またリーダーシップに優れた政治家であって、経済的には大富豪でありました。人が羨むようなありとあらゆる快楽に身を委ねることもできました。信仰の路頭に迷う時期もありましたけれども、基本敬虔なクリスチャンでした。普通ならばそのここまでの条件とかそういう環境が備わっているならば、人から妬まれ疎まれ嫌われ謀反を起こされ裏切られてもおかしくないんですけれども、その人格と品性のせいなのか、好き放題生きているはずなのに人々からは尊敬され、 彼の知性の間は安泰だという太鼓判まで神様から押されます。人として身につけることのできる最大の見た目と環境と条件を備えて身につけていた人がソロモンという人ですね。旧約聖書に言っていますね。第一列王記の3章です。第一列王記の3章10節からです。列王記第一3章10節からですね。これは主の御心にかなったソロモンがこのことを願ったからである。神は彼に仰せられた。あなたがこのことを願い、自分のために長寿を願わず、自分のために富を願わず、あなたの敵の命さえ願わず、むしろ自分のために正しい訴えを聞き分ける判断力を願ったので、見よ、私はあなたが言った通りにする。見よ、私はあなたに知恵と判断の心を与える。あなたより前にあなたのようなものはなく、あなたの後にあなたのようなものは起こらない。その上、あなたが願わなかったもの、富と誉れもあなたに与える。あなたが生きている限り、王たちの中であなたに習う者は一人もいない。またあなたの父ダビデが歩んだように、あなたも私の掟と命令を守って私の道に歩むなら、あなたの日々を長くしよう。4章言っていますね。4章29節から。4章29節から。神はソロモンに非常に豊かな知恵と英知と海辺の砂浜のような広い心を与えられた。ソロモンの知恵は東のすべての人々の知恵とエジプト人のすべての知恵に勝っていた。彼はどの人よりも、すなわちエズラ夫人エタンやマホルの息子たちのヘマン、カルコル、ダルダよりも知恵があった。そのため彼の名声は周辺のすべての国々に広まった。ソロモンは3000の神言を語り、彼の歌は1500首もあった。彼はレバノンにある杉の木から石垣に入るヒソプに至るまでの草木について語り、獣、鳥、這うもの、そして魚についても語った。彼の知恵の噂を聞いた世界のすべての王たちのもとから、あらゆる国の人々がソロモンの知恵を聞くためにやってきた。この伝道者の書に言っていますね。伝道者の書の2章ですね。伝道者の書の2章4節からになります。今度この伝道者の書2章4節からは、これらのものを与えられたソロモン自身の言葉ですね。ソロモンが与えられたものをもって何をしたのかということですね。ソロモン自身の言葉になります。伝道者の書2章4節から。私は自分の事業を拡張し、自分のために邸宅を建て、いくつものブドウ畑を設け、いくつもの庭と園を作り、そこにあらゆる種類の果樹を植えた。木の茂った森を潤すためにいくつもの池も作った。私は男女の奴隷を得、家で生まれた奴隷も何人もいた。私は私より前にエルサレムにいた誰よりも多くの牛や羊を所有していた。私はまた自分のために銀や金、それに王たちの宝や諸州の宝も集めた。男女の歌い手を得、人の子らの快楽である多くのそばめを手に入れた。こうして私は偉大なものとなった。私より前にエルサレムにいた誰よりも、しかも私の知恵は私のうちにとどまった。自分の目の欲するものは何も拒まず、心の赴くままにあらゆることを楽しんだ。実に私の心はどんな労苦も楽しんだ。これがあらゆる労苦から受ける私の分であった。これがソロモンという人が神様からこう選ばれた理由ですね。人の幸いは条件によらず、神が我が人生の主語であるかどうかによるということを、その人生で実証するために備えられた人として、この地上で得られる全てのものを手にした姿です。そしてこのような人の由来のものを全て手にしたソロモンが下した答えがこれですね。一章を見てみますね。一章18節。実に知恵が多くなれば悩みも多くなり、知識が増す者には苛立ちも増す。2章言っています。2章11節。しかし 私は自分が手掛けたあらゆる事業とそのために骨折ったロークを振り返った。見よ、すべては虚しく風を追うようなものだ。火の下には何一つ益になるものはない。私は振り返って知恵と狂気と愚かさを見た。そもそも王の後を継ぐ者もすでになされたことをするに過ぎない。私は見た、光が闇に勝っているように知恵は愚かさに勝っていること。知恵のある者は頭に目があるが、愚かな者は闇の中を歩く。しかし私はすべての者が同じ結末に行き着くことを知った。私は心の中で言った、私も愚かな者と同じ結末に行き着くのなら、なぜ私は並外れて知恵ある者であったのか。私は心の中で言った、これをまた虚しいと。事実、知恵のある者も愚かな者もいつまでも記憶されることはない。日が経つと一切を忘れられてしまう。なぜ知恵のある者は愚かな者と共に死ぬのか。私は生きていることを憎んだ。火の下で行われる技は私にとっては災いだからだ。確かに全ては虚しく風を覆うようなものだ。私は火の下で骨折った一切の労苦を憎んだ。後を継ぐ者のためにそれを残さなければならないからである。その者が知恵のある者か愚かな者か誰が知るだろうか。しかも私が火の下で骨折り知恵を使って行ったすべての労苦をその者が支配するようになるのだ。これをまた虚しい。私は火の下で骨折った一切の労苦を見回して絶望した。なぜならどんなに人が知恵と知識と才能を持って労苦しても何の労苦もしなかった者に自分が受けた分を譲らなければならないからだ。これをまた虚しく大いに悪しきことだ。実に火の下で負った一切の労苦と思い患いは人にとって何なのだろう。その一生の間その営みには悲痛と苛立ちがあり、その心は夜も休まらない。これをまた虚しい。私たち人は知恵がないことを妬み、知識がないことを羨み、財や所有がないことをもって不満を並べ立て、条件や環境が整っていないことをもって不公平だと言いながら、もっと知恵があれば、もっと知識があれば、もっと所有があれば、もっと条件や環境が整っていれば幸福であり幸せであるはずだとお互いに教え合いながら思っていますけれども、ソロモンは言いますね。知識や知恵が増せば悩みも増し苛立ちも増すと。財や所有は行き着くところ心を惑わし、虚しく取り留めもないような風を追うようなもので、どんなに条件が整い、どんなに環境が整ったとしても全てが労苦であり、行き着くところ死であり、願っていたような想像していたような幸福や幸せはなかったし感じなかったと言います。でこういうソロモンの姿を持って私たちはこう思いますね。いやいや、神様、ソロモンにだけそんないい思いをさせてそんな悟りを与えるんですか。私もそれを与えさせてください、与えてください。与えられたらこのことに気づきますから。違いますね。こんな経験をするのは、こんな実験台のような人生を生きるのは一人でいいんです。だから神様はソロモンを選んだんです。それでも私たちは、いやいや、ソロモンのちょっとでもいいからください。で結論として言ってるのが伝道者の書の最後の部分ですね。12章13節から、伝道者の書12章13節から、結局のところもうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとってすべてである。神は善であれ悪であれ、あらゆる隠れたことについてすべての技を裁かれるからである。新教旧約聖書では神を恐れるのこの恐れるという字を畏敬の畏という字をこう用いてるんですね。でもこの私たちが今見ている新改訳聖書では恐怖の恐という字を当てて神を恐れるとするんです。で私はよくぞ恐怖の恐という字を当ててくれたと思っています。というのも畏敬の畏よりも恐怖の恐というその 恐れを表す感じの方が神を恐れることがこうストレートに伝わってくるからですね、神に尊敬とか畏敬の念を持つ程度ではなくて、そのものズバリ私たちは神様に恐怖を抱くほどに恐れる必要があるんだと、それほどの恐れを神に抱くことこそが幸いなことなんだと、神に恐怖を抱けることこそが幸いなことなんだとソロモンが言わんとしていることがこうよりストレートに迫ってきますね。愛の神に恐怖の恐という恐れを表す字は合わないとこう思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、私たちが神から離れることや神を第一にしないことに恐怖を抱けるならば、それこそ幸いなことですね。神に恐怖を抱ける、これこそ幸いなことですね。社会は神に恐怖を抱くことを忘れた状態で回っています。神に恐怖を抱くことを古めかしいとか科学的ではないとか迷信じみたものだとこう言いますけれども、本当にそうですか？神を第一にせずに神を恐れること、神に恐れを抱くことを忘れた私たち人間が今まで何をしてきましたか？人を傷つけて、人を踏みにじって、人を踏み台にして、自分の欲望を満たすことばかりに執着して、戦争を起こして、地球が何個あっても足りないぐらいの武器を作り続けて、人を傷つけるばかりか地球を壊し、今度は地球の表面にある周りにある宇宙まで人間が作り出したゴミでいっぱいにしようとしてますね。それでもなお神を恐れることに立ち返ることはなく、我こそ神だと、私こそ神だという主張を続けて、神の御心よりも自分の心、神から始めるのではなくて自分から始めて、神に主語になっていただくのではなくて、自分が主語となってよくて神を就職子にする歩みからの脱却をそれでもしようとしません。やっぱり神の座につきたくて仕方のないエゴと、そのエゴによる偽の祝福の追求からの脱却をしたパウロは、自分の身を裂くほどの経験がにじんだエペソ書の序論部分を通して語ってくれますね。身を粉にして私たちに教えてくれます。パウロはエペソ書のみならず他の手紙でも神の御心という言葉からこう始めることがよくあるんですけれども、それほどにパウロはイエス・キリストに出会ってからは全てのことを神の御心に従うのか自分の心に従っていくのかということと格闘しました。イエス・キリストに出会ったパウロは神の御心に従うのか自分の心に従うのかというのが彼の人生ですね。自分の心に従ってソロモンのような何の価値もない肉を満足させる血肉の戦いに人生を消耗するのではなくて、神の御心に従って上にあるものを求める生き方を全うしようと格闘しました。無理やりそうするようにこう強いられたのではなくて、いただいた祝福があまりにも偉大すぎて自然とそうなるようになっていったんですね。人がキリストに出会った時に体験する最大の幸いは、不確かな自分の心により頼みながら生きるところから、神が求めておられることを探って、神が求めておられることを指針にして生きたい、生きられるということですね。そのエペソ書1章の全ての霊的祝福っていう言葉をこうここまで何度もずっとこう見てきましたけれども、祝福っていう言葉を他の聖書の言葉で言い換えるならば幸いという言葉になると思います。つまり私たちキリストにある生徒たちは天上にある全ての霊的幸いをいただいた者たちですね。ソロモンがその全人生、全知識、全知恵、全人望、 全労力をかけて追求してみたところ、得ることもできなければ感じることもできなかった幸いを得、幸いを実感するんです。その大学生の頃、そのロシアとカザフスタンに1ヶ月ぐらいこう短期選挙で行ったって話を何度かしましたけれども、あのロシア の, そのモスクワからどこに行くのかはっきり覚えてないんですけれども、そのモスクワの駅から電車に乗ってこうどこかにこう向かう前に、そのチームですね、短期選挙チーム10名と、あと同伴してくださっているベラさんという教会のご婦人の方のためにコーラをこう11本買いました。で電車に乗ってそのコーラをこう全員にこう配ったんですよ。配るというか分けたんですね。でそのコーラを受け取った11人の中で唯一そのベラさんだけがその缶コーラ1本をものすごくこう喜ばれて、神様に感謝して神様を褒めたたえますっておっしゃったんですね。でそれをこう満面の笑顔でおっしゃるんです。でその賛美の言葉とその純粋な信仰による言葉が四半世紀過ぎた今でも忘れられないですね。でそのベラさんという方の名前をずっと覚えてます。忘れられないですね。その時信仰者として大事なものが見えていなかったというその苦い思い出が今でもこう思い出されますね。ちっちゃなことをちっちゃなことで済ましてしまって、そこに幸いないか感じていられないような信仰者だった。たかだか一本の缶コーラに神様を褒めたたえるほどの幸いを感じる一方で、全世界を手に入れても不満と恐怖に苛まれる、ダニエル書で言いましたよね、ネブカドネザル王のような不幸なものとの違いって何でしょう。ただ一つですね、始まりを神としているのかどうかです。その人生の主語が神であるのかどうかですね。始まりを神としたくないと、自分を始めにしようとすればするほどに、また自分を始めにして物事を進めれば進めるほどに目の光が奪われ濁っていき、虚しさと混沌が心を支配し、神よりも自分を大事にすればするほど横道にそれていって混迷を極めていきます。逆に神の御心を問い、神の御心を探り、神の御心に忍耐を持って従おうとするならば、そこに満ち足りる幸いがありますね。こう祝福を言い換えると幸いだと言いましたけれども、この幸いの概念を完全に全くひっくり返したのが主イエス様の三条の水訓ですね。マタイの福音書言っていますね。マタイの福音書の5章です。マタイの福音書5章2節からです。マタイの福音書5章2節から、そこでイエスは口を開き彼らに教え始められた。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。悲しい者は幸いです。その人たちは慰められるからです。柔和な者は幸いです。その人たちは地を受け継ぐからです。義に植えかわく者は幸いです。その人たちは満ち足りるからです。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるからです。心の清い者は幸いです。その人たちは神を見るからです。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるからです。義のために迫害されている者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。私のために人々があなた方を罵り迫害し、ありもしないことで悪口を浴びせるとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、大いに喜びなさい。天においてあなた方の報いは大きいのですから、あなた方より前にいた預言者たちを人々は同じように迫害したのです。 人の幸いは条件を整えること、または一つでも多くの良い条件を身につけることにはよりません。人の幸いはキリストを前にして自分の貧しさを素直に認められるかどうか、キリストのように神を第一しない世の不義を理路整然と批判するのではなくて、悲しむことができているのかどうか、キリストのように人の痛みに共感して人の喜びを我が喜びとして喜べるのかどうか、そしてキリストを第一にして歩むゆえの迫害や困難があったとしても、それこそ真っ当な人生であると思えるかどうかにかかっていると言いますね。イエス様は幸いの概念を完全にひっくり返しました。いや、偽物の幸いから本物の幸いへとこう目を向けさせてくださいましたね。それを教えてくださいました。始まりが神であること、すべての物事の主語がイエス・キリストであること、これが私たちに与えられている最大の霊的幸いです。霊的っていう言葉をこう用いると、何だかこう空気に浮かんでる、なんかこう手のこうつかみどころがないようなものだと思いがちですが、聖書でいう霊的っていう言葉、すべてって意味です。始まりが神であって、すべての物事の主語がイエス・キリストであれること、それが私たちに与えられている最大の霊的祝福ですね。最後にそのもう一箇所だけ使徒パウロの言葉を見ています。コロサイ書3章ですね。コロサイ人への手紙3章11節から、コロサイ書3章11節から読んでいますね。そこにはギリシャ人もユダヤ人もなく、割礼のあるものもないものも、未開の人も敵対人も奴隷も自由人もありません。キリストが全てであり、全てのうちにおられるのです。ですからあなた方は神に選ばれたもの、聖なるもの、愛されているものとして、深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容を着なさい。互いに忍耐し合い、誰かが他の人に不満を抱いたとしても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全です。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにあなた方を召されて一つの体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、忠告し合い、詩と賛美と霊の歌により感謝を持って心から神に向かって歌いなさい。言葉であれ、行いであれ、何かをするときには主イエスによって父なる神に感謝し、すべてを主イエスの名において行いなさい。パウロはキリストがすべてでした。キリストの言葉がすべてでした。キリストの愛がすべてであって、キリストの許しがすべてであって、キリストを賛美することがすべてであって、すべてをキリストの名において行うことが幸いであることを知り、それを実践し、また実践できるところへと導かれていったときに従いました。キリストを第一にするときに感謝が湧いてきて、父なる神に感謝を捧げられる幸いをかみしめていました。人が作った、人の教える幸いではなくて、神が教える本当の幸いをこうかみしめるんですね。私たちの人生の問題は、始まりが神であるかどうかです。私たちの人生の問題は、始まりが神であるかどうかですね。いろんな場所でこう言ってますけれども、 聖書は初めに神が天と地を創造したという言葉を持って始めますけれども、初めに神が天と地を創造したという言葉を、人間を含めた全ての被造物が、まあ、ほぼ人間ですね、人間がそのことを知ってるならば、聖書は創世記1章1節で終わりです。1章2節以降の言葉なんかないですね。4000年もかけて、こんな1年間かけなければ読めないような本なんか作る必要全くないですね。初めに神が天と地を創造したという、初めの神、神を主語とすることをわからないから、こんな分厚い本を4000年もかけて書かれて1年間以上読んで一読するんです。すべての始まりを神であると告白できるパウロだからこそ出てきた言葉が、エペソ書の1章3節にある世界のもといが据えられる前からという物質の始まりをも超えた神の摂理を褒めたたえる言葉ですね。人はこう目に見える物質の始まりが気がかりで仕方がなくて、その目に見える物質の中だけで答えを見出そうとして、目に見えるものに翻弄されながら生きていますけれども、パウロは違います。そういう生き方はもう終わりですね。パウロにとっては過去のものです。そういう生き方は、すべての始まりを神とする生き方、すべての物事の主語を神とする生き方が、目に見えるものに翻弄される呪縛からパウロ、私たちを解放し、すべての霊的幸いを実感できるようになりました。始まりは神ですね。主語も神です。皆さんの、そして私たちのすべての始まりと主語が神であることを願ってやいません。お祈りいたします。神様、あなたは始まりであり、すべての物事の元いであられ、すべての物事を始めなさった方です。私たちは神よりも高い地位に行こうと、我こそが神だと、神になりたいという欲望と日々戦っていますが、あなたが始まりであることを覚えさせてください。そしてあなたを始めとして、私たちがそこに従っていけますようにお導きください。神が始まりであることを見る霊的洞察力をお与えくださり、はじめに神が天と地を創造したというこの言葉がただの言葉ではなく、真理として私たちの魂に、心に刻まれ、それをもといに生きていくことができますようにお導きください。パウロの言った、物質が作られる前に存在した神様を覚えながら、愛しながら、大地にしながら、その方に従っていきながら歩んでいけますようにお導きください。御言葉を感謝いたします。私たちのすべての始まりであられる救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の言葉に応答して賛美を捧げていきましょう。教会福音賛美歌367番になります。ご無理でない方お立ちください。 どうぞお座りください、世界平和月間ですので、今日はですねラオス、タイのために祈っていきたいと思っています。第一礼拝と第三礼拝ではタイのために祈り、また第二礼拝ではコンサワン・サナパイさん、ナー君ですね、ナー君がラオス出身ということもあって第二礼拝ではラオスのために祈りました。でこの第三礼拝ではタイのために祈っていきたいと思います。今日本同盟キリスト教団では2人のタイの宣教師がいますけれども、河野先生とあと長谷部歩先生という2人の先生がいらっしゃいますが、お二人のまずその河野先生のそのお働きの動画をですねご覧いただきたいと思います。
同盟教団の皆さん、
サワディーカ
ー。私たちが住んでいるのは首都バンコクの中心地から車で約30分ほど郊外に出たラムカムヘンという町です。ここに宣教師によって建てられたバンコクグレースチャーチという教会があり、ここで私たちは奉仕をさせていただいています。私の妻は教会学校の幼稚科を、そして私は中高科と水曜祈祷会や主日礼拝を担当し、日々タイ語と格闘しながら御言葉の恵みをタイの人々子どもたちと分かち合っています。
昨年は新型コロナウイルスの感染拡大のために厳しい状況が続きました。しかし皆様の取りなしのお祈りに支えられ、私たち家族はタイにとどまり働きを継続することが許されました。教会学校の再開の際には厳しい網の中に確かにあった主の恵みを感謝し、子どもたちが喜びにあふれた証しをし、クリスマスには多くの家族が教会に導かれ、共に救い主イエス様を心からの賛美を持って礼拝しました。今年の3月からは新しい伝道プログラムを立ち上げ、私は日本語教室を、そして妻はスポーツミニストリーを担当し、地域の子どもたちを支えながら福音を分かち合っています。そして今年のイースターには4名の姉妹がバプテスマに預かることが許されました。今も生きて働かれる主の素晴らしい皆を賛美いたします。どうか私たち家族がこれからも聖霊様の導きに従い、このタイの地において主の宣教に仕えることができますように、そして救われる魂が起こされますようにお祈りをお願いいたします。
はい、でもう
皆さん
止めていただいていいですか。はい、で祈祷課題ですね、河野先生ご夫妻の祈祷課題ですね。感染拡大が続く中、訪問伝道で関わっている困窮状態の家庭の必要が満たされるように、河野宣教師夫妻の奉仕と、自宅で過ごす子どもたちの学習が祝福されるように、9月に予定している宣教師ビザの更新が守られるようにですね。でもう一つ、今度長谷部歩先生のですね、は写真で案内いたします。タイのチェンマイで日本語キリスト教会で今奉仕をしておられます。次お願いします。タイ第2の都市チェンマイで唯一の日本語教会ですけれども、ディアスポラ宣教の使命を持って励む教会です。次お願いします。車椅子でも集える街道をと、今年6月3年間祈り続けてきた新街道へ移転をすることができました。皆さんご存知かと思いますけど、たくさんの日本人の方々がタイに移住をしているんですね。でその在住邦人の中から求道者が起こされるように、教会の伝道が用いられ祝福されるように、救われた在住邦人のタイ人家族にも福音が届くように、教会収容会の祝福と子ども会の定着のためにという祈祷課題が挙げられています。でこの祈祷課題をですね、タイの短期選挙に行ったこともある斉藤智子さんにお祈りをしていただきますので、心を合わせていただければと思います。
お祈りします。 すべての始まりである神様、全世界の主である愛する天のお父様、大学時代に、ミッションボランティアで行った愛すべき、タイの国、またタイの人たちのために祈れる幸いをありがとうございます。いつも笑顔で礼儀正しいタイの温かさ、また家族を大事にする優しさ、さらに国民の 95% の仏教国で少数のクリスチャンたちが生活の中で神様の恵みを明かしし、たくましく生きる姿から多くのことを学びました。今日は特に2組の現地の宣教師の先生方のためにお祈りします。首都バンコクで、奉仕されているバンコクグレースチャーチで仕えられている河野明先生、道夫先生、ご家族ありがとうございます。コロナ禍でも新しい伝道プログラムを立ち上げ、また受験者も与えられている主の恵みをありがとうございます。しかし感染拡大の中で訪問伝道に関わっているご家族が経済的な困難な状況にあります。どうか先生方がその家族に寄り添い、また苦しい状況の中でもそのご家族が神様を見出すことができますように、経済的な必要が満たされますように、また経済神様の伝道活動を続けていく先生方のご家族も祝福してください。先生方の健康が守られ、霊的な満たしがありますように。また子どもたちがコロナ禍で学校に通えない中、自宅での学習が祝福され、神様の子どもとして希望を持って歩むことができますように。最後に9月に予定されている宣教師ビザの更新の手続きも、スムーズに行うことができますようにお祈りします。またタイの第二の大きな都市であるチェンマイに、使わされている長谷川先生のためにお祈りします。チェンマイにも本当にたくさんの日本人の方々のために労されています。日本語キリスト教会に使わされています。ずっと3年間車椅子も伝える教会をと祈ってまいりましたが、その祈りを主は確かに聞いてくださり、今年6月に新街道をに移転することができました。その恵みを感謝いたします。コロナ禍で集う人々が少なくなっている中ですが、逆にその中で神様のことを必要としているたくさんの方々がいます。教会の伝道が用いられて、そのように、方々が教会に導かれ、神様に出会うことができますように。また先に救われた日本人の方が対人家族にも福音を分かち合い、救いへと導かれますようにお祈りしています。最後に、教会主要会を計画しています。この会が祝福され用いられますように。また学習センターがコロナ禍で再開できない中ですが、子ども会が用いられ、子どもたちが居場所として伝うことができますように。この祈りのすべてを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
はい、ありがとうございます。タイラオスの祈祷課題をですね、こうまとめた紙を用意して受付の方に置いてありますので、もし必要な方はお持ちいただいて祈りに覚えていただければと思います。はい、それでは2021年テーマソングを主話を持って賛美いたしましょう。ご無礼でない方お立ちください。いたします。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てである。キリストが全てであり、
すべてのうちにおられる。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、回収一人一人と共に、その家族と共に、この日本と共に、そして全世界と共に、余裕限りなく豊かにありますように。アーメン。以上をもちまして第3礼拝を終わりいたします。